アウェカプログラムご参加の皆様、こんにちは。今月の、公開音声 Q&A、また泉さんと一緒にお答えしたいと思います。泉さん、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、願望実現の実践報告から参りましょうか。
はい、じゃあ皆さんがね、結構すごくもう、今回ね、特にいろいろね、やり方も分かったって方も多くて、実際に願望の変化が出てきたっていうことがすごく多かったので、まずはそこからいきましょう。
はい、まずはこれ、プロ4期の方ですね。いつもお世話になっております。今月末、主人が坐骨神経痛の手術を受ける予定でした。
予定。
はい、うん、先月の検査で入院手術のスケジュールが決まったのですが、その日が介護施設にいる母の内科の往診の日とかぶっていて、どちらも同席する必要があるので、分身の術を使えたらいいのにと思いながら、フューチャーチューニングシートを思い出して、夫の手術の立ち会い、母親の、往診の同席、どちらも最善な形でスケジュールが決まると記入して、どういう現実が現れるのかと、自分も分からず、成り行きを見ておりました。
なるほど。分身の術をね、イメージで使ったね、最初ね。はい。
すると、術前の診察から帰宅した主人から、ブロック注射の経過が良いので手術が中止になったと言われ、これが私にとっての最善なんだと納得しました。フューチャーチューニングシートをたくさんコピーしました。
やはりね、プロコースに来られてマスターしてきたということですよね。まずはどう望むかをちゃんとイメージしてリクエストすると。その時に一手間かかるけれども、ちゃんと書き出すってことですね。フューチャーチューニングシートはね、願望が自然と潜在意識が書き換わるように誘導するような図形そのものになってますので、あといいですね。そしてこれでね、書いたとどう現実が現れるのか私も分からず成り行きを見ておりましたってね。
そうです。
宇宙に任せしてるって感じで、楽しみ見事さすがにやっぱプロコースに来られるとこの辺がねちゃんと身についてくるようになりますね。
はい、素晴らしい。そして次はバディ継続コースマカトパスコースの方ですね、いつもありがとうございます。実践報告です、先日バディさんとのセッションで理想の現実を想像するにはご機嫌様でいることこれしかないという話をしました、これ以上のご機嫌様はないというくらいご機嫌様でいても相手の反応が嫌と思えることが、感じることがありますが、そのままご機嫌様でいると理想の現実がやってきてくれる、それが早いなと実感しています。
その通りですね。
相手の嫌な感じがしつこく思えると言葉の力で抑える癖がなかなか抜けないのですが、力任せに人を抑えると一見流れが自分の方に来たと思っても後で流れなくなると以前よりも強く、流れなくなってくるんだなということを実感しています。
その通りですね。力技は一時的なものなんですよね。
そうですね、表面的ですね、また私は今ここにいるつもりでも無意識に今以外のことに気が入ってるなという、そういうことが多いと気づきました。今このことはできないと断るときに、またできないことを言われたら困るから今のうちに何とかしなければと、今ここ以外のことが心にある、そういう状態だと物事が流れづらいんだなと、これだとできるようになる状態だって作れるのにできない状況のままトラウマになっていること、それからできない状況を作りやすくしているんだなと、そういうことがだんだん分かってくるようにな
ります。その通りすごくね、状況のね、自分がどういう思いでいてどういうあり方をね、持っているとどう変わるかっていうのをすごくしっかりとね、理解だけによって実践できてますね、
で、こういったことをね、客観的に自分を見られるようになったということはバディさんのおかげですと、そして泉先生、山岡先生、バディさんお顔を合わせたことのない方々にこのように人生を開いていただいて大変感謝をしておりますという報告でした。
やっぱりバディシステムがね、あるっていうのはね、実際この方はね、電話セッションの上でバディサポートを受けているってことですけれども、本当にね、そういうアドバイスだけでもね、確実に自分でね、ちゃんと自分自身が人生の創造主になっていきますのでね、ぜひね、このままね、継続していただきたいと思います。
はい、次は認定講師ですね。一人のバディさんからのリクエストイメージが苦手という相談に対して、毎朝デイリーリクエストを LINE で報告し合おうということになり、9日間チャレンジしました。継続することね。時代実現的に他のバディさんにも声をかけ、みんなで取り組むと、このエネルギー循環を感じられて、創造主としての感覚が分かったという嬉しい声も聞くことができました。その後第2弾として、みんなで自分専用ワークをテーマを持って楽しく継続していますという、
いいですね。9日間継続チャレンジっていうところですよね。そういうのね、やっぱりそれぞれの、ね、バディサポートの中でも工夫していただいてね、特に楽しく面白くできるようにやっていくっていうね、大切ですね。
はい、そして次はスタンダードの方ですね。断捨離しました。何を断捨離したんでしょう。きっかけは元パートナーとの関係がずっとしこりになってあったこと。それをバディさんに話したところ、元パートナーとメビウスして、あとは宇宙に任せて大丈夫とのこと、そしてメビウスをしていました。
なるほど。
そうしたらふと元パートナーに関わるものを整理する気になり、感情がいろいろ出てこないかと思ったのですが、感謝の気持ちでした。
最高ですね。
バディさんが言っていたジャッジしないで感謝とともに手放すということができました。
お見事ですね。見事ね。
で、その勢いで他のものも整理ができました。まあ、大学時代のものから新入社員時代のものから着なくなった洋服から、こんなにたくさんものを頼み込んでいたのかとびっくり。すっきりさっぱり気持ちを新たに前に進めそうです。ありがとうございます。
本当に断捨離したね。エネルギー的にね、元々のきっかけからね、メビウスすることによって本当に自分のね、すっきりした状態に、ね、取り戻して、身も心も環境もね、とても良かったですね。
はい、次は認定講師ですね。はい、いつもお世話になります。引き続いて緊急報告です。再出発となって早々、物事が目まぐるしく動き始めて、あれよあれよと進んでいくという流れになっております。自分の座右の銘が人生じゃないですね、人間、万事、採用が馬なのですが、振り返ってみればほぼその通りになっていると気づいて、改めてアップダウンではなくスパイラルの意味を反芻しています。これまで以上に良いスパイラルを想像していけるように、あり方、今ここを心がける今日この頃です。
もう見事ですね。もう人生アップダウンではないですからね、スパイラル。もうそう思うだけで全然ね、どんな状況もスムーズにね、展開していきますね。
はい、次はスタンダードの方ですね。はい、ご報告と質問ですと。以前から、盗難の形であるお隣さんを相手に買いたいなと思っていたところ、引っ越しされて家が取り壊されました。建て替えなのかなと思っていたら、建て売りの業者が購入して分割して2軒の家を建てるとしました。がっかりして、まあ、建てようと、ね、買いたいなと思ったからですね。がっかりしてバディさんに報告したところ、そんなのいくらでも買えられるぞ。いいですね。はい、アメリカの認定講師ですね。はい、一生懸命隣の土地とメビウスワークをしておりました。そしたらいろいろあって購入できる。笑っちゃった。購入できることになりました。奇跡のようでびっくりしております。バディさん、メビウスのおかげです。ありがとうございます。
これもね、完全にバディ認定講師さんのマインドセットですね。そんなにいくらでも買えられるってね。
そうなのって感じですね。さらにですね、バディさんには、86歳の母が大腿骨の骨折したとき、夜遅くにかかわらず親身に相談に乗っていただき、ワークを一緒にしてくださったり、その後も変容の変、あ、ごめんなさいね、容態の変化で、不安になる私にいろいろアドバイスをいただき、本当にお世話になっています。アウェカを受講して、バディさんと巡り合わなければ、不安に押しつぶされていたことと思います。感謝しかありませんと。
いいですね。こうやってね、
嬉しいですね。私たちもすっごく嬉しい。
認定講師の方のサポートを受けると、本当にね、世の中の見方とか自分の人生に対して自分の在り方が根底からね、なんとかなるっていうふうに変わってくるんですよね。
そうですね。理論理屈を自分に落とし込むっていうね。
そうですね。それをね、ぜひね、こういう方こそ今度はね、プロコースとしてね、自分がバディサポートできる方に回ると、またこれがね、もう10倍どころか100倍、1000倍の喜びに変わってきますのでね。
はい。そして、それからね、質問もありますのでね、浄化浄化のワーク、ハートのヒーリングを繰り返しても、どうしても時々不安が頭をよぎります。こんな時どうすればいいですか？
よぎって大丈夫なんですよ。それをワークをやって完璧に好きになるっていうのはゴールじゃなくて、何かよぎった時にそういうことをちゃんとやっているっていう習慣を作ることが大事なんですね。これがアップダウンのね、とらわれ執着ではなくて、次に進もうっていうスパイラルの方へと変わってきますんでね、いくつの状況をね、いいかどうか判断することなく淡々とやってみてください。そしたらおのずとエネルギーが変わってきます。
はい、 次も認定講師ですね。会社勤務で毎日フューチャーチューニングシートを書いて1日の大まかなスケジュールとマインドを記入しています。自分としては1日かかる仕事を半日で仕上げたいという願望があるので半日で仕上がって嬉しいと記載していますが、やはり1日かかります。これでも書き続けることは大事でしょうか。はい、大事ですよ。
大事です。
は
い、うん、もうね、構わないんですよ。私でもあります。1日で仕上げると思ってやってても、やっぱり、半日から仕上げると思って1日かかってしまうことがあるんですけれども、うん、でも、ちゃんと望む未来を設定するという習慣づけをするということが大事なので、大事なのは結果にとらわれすぎずですね、そういうアクションをちゃんとしていくということを習慣するという方向に意識を向けてください。
はい。そしてもう一つここで大事なのは、本当はその半日で仕上げるとか時間よりも、内容とか質とか、そういった本質的なところに、自分の重きというか潜在意識的というか宇宙意識的というか深いところの願望、達成したいという望みがあると思うんですね。そのことをもう一度洗い出してみてください。そうすると、思う以上にスムーズに、フォーカスが変わることでスムーズに仕上がると思います。
はい。
そして次、スタンダードの方です。おかげさまでいくつものことが実現済み、進行中です。
あ、いいですね。
だこと、苦手な人たちの浄化消化をすごいです。済んだって、済んだって、
済んだって書いてあるね。はい、スタンダードの方がね、こういう実践報告の、すごい嬉しいですよね。
うん、そしてもう一つ済み、完了したこと、うん、苦手な作業を業務の浄化消化、うん、すごいですね。
素晴らしい。
はい、そして進行中、自分の部屋、スタジオをゲットした、うん、知人のつてで面白い、展開が進行中、うん、おお、すごい。そしてもう一つ、体のメンテナンス、うん、新しい人脈ができました。
あ、大事ですね。
いい方向にすごくいってますね、浄化消化をして、そして積極的に行動できたことも良かったと思いますが、まず自分がご機嫌様でいることを心がけることができたということです。
よく分かってきましたね。
客観的にね、ご自身のことをよく見ていらっしゃいますね。何かうまくいかなさそうな時は自分のご機嫌を確認して修正するようにしております。本当に
その通り、この方は素晴らしいね。スタンダードよく真実つかみましたね。はい、もううまくいかないときに何とかしようじゃなくて、自分の、ね、ご機嫌様に戻ると、そこからうまくいくようになるので、はい、そしてやっぱりね、今回ね、特別でリアルフォローワークショップの時は、自分専用ワークの作り方のポイントをお伝えしましたけれども、やっぱり今、自分が何を、やるのかっていうのをちゃんと明確にして課題を持つってことが大事で、この方はしっかりそこをね、済み終わったとかね、現在進行中ということでちゃんとテーマを持ってワークをやってるので、こういう人はすごい変化の実感しやすいですね。とても素晴らしいと思います。
あ、素晴らしいですね。もう他者アウェイクに進んでほしいですね。
プロを来てほしいね、この方ね。こういう方はね、こういう体験の方、人を導くのもすごく上手だから。
そうですね。自分と周り、本当の下地付けですね。いや、面白いです。ありがとうございます。次はプロ4期の方ですね。先生がいつもお世話になります。今まで人生の目的とは世の中の役に立つために何か大きなことをやるって、そんな風に思っていましたが、今の立場で家族が気持ちよく過ごせるように心がけるとか、同僚を励ましてあげる私になるとか、そういうことの連続が私の幸せであってもいいのかもという気がしてきます。
素晴らしい気づきです。そうです。どっか遠くの人とかね、じゃなくて、身の回りが自分にとっての宇宙なんですよね。遠くの離れたメディアの先の出来事ではなくて、身の回りの現象をすごく大切にしていくということが、自分自身の宇宙、そして魂の声に従うということに続いていきますね。
はい、そして繋がっていますからね、その遠くも。そうすると、成人を夢見て、もっと成人君主とかね、素晴らしい人を夢見て、もっと成長しなければと焦る気持ちが緩み、なんだか幸せと感じられるようになっています
。
思い返すと、もっと頑張らないと、今の私では不十分。どれだけ自分をないがしろにしてきたことか、今日は家族が留守で一人きりだったので、好きなものを食べ、好きな音楽を聴いたり、運動したり、昼寝をしてみたり、本当にのんびりしてみました。これからは生きることをもっと楽しみます。
素晴らしいですね。すごくね、宗教的観念が強い方っていうのはね、どうしてもこのままいけないとか、なんかしなければとかね、もっともっといい人にならなきゃ、成人にならなきゃ、競争にいいことかけ合ってやっちゃうんだけど、それやると自分の人生じゃなくなってくるんですよね。
世界を救おうと、ね、思う気持ち
が、はい、だから心地よく自分と、そしてその周りの人と一緒に過ごせるってことが本当の幸せですよね。
そうですね。一人一人がそれができれば、それこそ完全調和、絶対調和に導かれるん
ですよね。縄文エネルギーね、大事ですね。
大事ですよ。よかったです、そして次はスタンダードの方ですね、瞬間回能サウンドを聞きながら毎日、丹田イメージ呼吸法をしていると幸福感やお金に対して感謝の気持ちが湧いてきます、一時でもそういう気持ちを感じ、毎日ワークを繰り返すことで現実が豊かになり自分自身も明るい性格になれると信じてよいでしょうか、まだ現実の変化はありませんが、
今もいいんですよ。イメージをね、自分がね、もうイメージの中でも最高にね、心身ともに周りとも一緒にね、豊かになってるっていうね、信じるんじゃなくてね、浸るんですよ。イメージするんですよ。信じるんじゃなくてイメージすることが大事なんです。そういうふうに自分の脳も心も体も書き換わっていってるというイメージしながらエネルギーを回してみてください。そうすると周波数が確実に変わってきますので、このことは信じてください。
はい、いや、もうこの先ほど読み上げて読み上げさせていただいたいろんな方の報告がこのことを表していますからね、ご機嫌様でいることでできたと思いますって、実感のこもったお話とか体験とか、それがアンサーになっているのではないかなと思いますね、次もスタンダードの方です。パラレルワールドの概念についての質問です、山岡先生の概念を教えてくださいということですね、いろんな例が書いてあるんですけども、まずパラレルワールドについてもお話をズバッとしてもらったらいいかなと思います、
はい、パラレルワールドって結局ね、自分がこうやって自分の体験ができて生まれてきて世界を見れている人生を作っているということは、自分が創造主ということなんですね。で、今はとりあえず肉体としてはこの地球っていう物理次元にある星に生まれてきてますが、でも本当は自分の意識ってのはこの地球に縛られるものではなくて、少し脇にある別の次元の自分、もっと脇にある全く違う自分、でも自分の意識ってのは大きく広がっているんですね。ですので、よくね、エネルギーワークの最後にマイアースって言いますけれども、それは一人に一個地球があるっていう考え方ですね。ですので、自分がどういうふうにこの人生をこの星で過ごしていきたいか、それを決めてそこからクリエイトし直すことによっていかようにも変わってくるってことなんですね。まあ、世の中でね、スピリチュアル的なパラレルワールド、物理的なパラレルワールド、それぞれの定義があると思いますが、アウェイカディパラレルワールドはあくまでも自分自身が創造主っていうところから進んでいく。だから、どこいかようにもどこでも本当に変えることができるっていうね、これが究極の答えになりますので、まあ、他にもいろんな、ね、考え方あると思いますが、アウェイカディはそう定義しております。ぜひね、自分自身が本当に変えていけるんだっていうこと、そういう創造主になっていってください。
次はプロコースの方ですね、はい、先生方ありがとうございます。プロとしてワークを深く学びながら迎えたこの夏、ものすごい浄化の夏にな
りました
、行き詰まったように思えた時、タイミングよく先生方の何気ない言葉やワークで気づいたり腑に落とすことができたこと、そのおかげでちょっと軌道修正ができました、そして何より自分でどうにもならなくなった時、バディさんに相談すればいいという安心感があった頃こそ、じっくりと自分を見ていくことができました、バディさんは本当に心強い存在で感謝しています。
もっとこれなんですよね、このプログラムの最大の強みはバディサポートシステムですからね、
はい、今は自分に必要だと思ったワークを自分なりのペースでやることが自分軸でいられる、それが当たり前の日常になってきています
。すごいね、
スパイラルにどんどん自分が変わっているのを実感しているの、実感しているってすごいです、いろんな豊かさを受け取ることを楽しみながら自分の変化を楽しんでいこうと思います。これからもよろしくお願いします、
今ちょうどまだですね、今ちょうど展開中のプロ4期、プロコース4期ですから、確実にプロコースになるとね、そこのところ変わってきますね。
安心して深いところを掘り下げていけるという感じでしょうか。掘り下げる、違うな、
体験できるね、体験していくんですね、自分の心の中のね、
いろんな、
そうだ、ここにネガティブプログラムがこんな風に作ってたんだって気づいてくるんですよ、プロになるとね、誘導瞑想とかエネルギーワークが深くなっていくからこそですね、自分では普通の自分の自分では気づかない心の潜在意識のプログラムに、あ、ここにこのように ネガティブ書いてあったっていうのを面白ながらね、面白く楽しみながら発見することもできるようになりますしね。
そうですね、そこに安心してね、取り組んでいただけるように、うん、このシステムがあるという、まあ、パティシステムがあるということ、これはスタンダードも変わりませんが、
落ち込むことを恐れるんじゃなくて、むしろね、はい、面白がって見れるようになりますからね。
いや、よかったです、楽しみですね、うん、次は認定講師ですね、うん、実践報告をさせていただきます、はい、バディさんと LINE で今月のテーマを決めて、9日間の毎日自分専用ワークの報告というのをやりました、うん、その間笑いヨガと浄化消化のワークみたいなこととか、ね、いろんな組み合わせで、バディさんのオリジナルワークも知り取り入れてみたところ、笑い転げて自然に心と体と力が抜けて毎日よりハッピーな気分で過ごせるようになっています、今は息苦しい世の中というね、ニュースとか出来事とかいろいろこう起きてきますけれども、心が乱されることなく、こんなに笑えて楽しいアウェイカのメソッドを実践できることに感謝です。この星この時代に生まれてアウェイカの皆さんに出会えて本当に良かったって。
嬉しいですね。この方もね、前回のねプロコースに来られて、はい、初めはね自信がないと言われたんですけどもね、どんどんどんどんね、ワークをやってるうちに、ね、お互い練習していきますからね、プロコースは自主練でね、見事になんか最近見る見た目からも全然ね、はい、すごくすっきりしてね、すごく魅力的な男性ですけどね、
余裕がある、
余裕が出てきましたね、うん、素晴らしいと思います。
はい、そして、次はスタンダードな方ですね。何事も慌てることなく落ち着いて行動できるようになりました。はい、いつも改善しない血液検査の数値が良くなり、担当の先生が驚いていました。
素晴らしい。
すごい。仕事は来ていますが、まだ収入には結びついていません。
まずはね、ご自分の、まあ、健康のところですね、血液検査、その数値が変わってくる。これやっぱトーラスワークとかね、うん、光のワーク、浄化消化をやると、精神的なものだけじゃなくて、精神的なエーテル層とかね、肉体的なこの細胞に必ずエネルギーが動きますので、まずは、ね、焦らずですね、自分の心身を整えるってところでやってみてください。必ずね、そのお仕事、経済的な流れも大きく変わってきます。
はい、次もスタンダードの方ですが、はい、自分自身のお気に入りのワーク、うん、光のイメージワークがタイの得意ワーク。
いいですね、うん、
大好きなソフトバンクホークスの日本一の優勝の時に、ドームに光がキラキラ舞い降ります、うん。選手たちがすごく綺麗な光に包まれている写真や動画を見ると、感謝の気持ちでいっぱいになり、うん、大号泣した時を思い出して胸がいっぱいになりますという、そういうイメージをするそうです。その気持ちで光のイメージワークをすると、
うん、いいですよ。もう自分が、ね、ワクワクするんだったらどのイメージでも構いませんからね、
うん、面白いですね、う
ん、ホークスは大好きなんですね、うん、
そしてワークの効果は適面で、うん、目の難病と酸素の脳梗塞で動けなくなった父が元気に退院できることが決まりました。
遠隔できたってことですね、
うん、退院が難しいと思っていたので、間違いなくワークの効果だと思います。本当に感謝感謝です、
うん、上手にできるようになったと思います。自分が、ね、感動するエネルギーを、ね、光のイメージワークで生み出して、そのエネルギーの状態の幸せを高めて、お父さんの、ね、遠隔も差し上げたってことでしょうね、
うん、これからも楽しみながらワークをしたいと思います。光のイメージワーク最高です、
はい、もっとね、さらにどんどんどん極めていってね、いろんな状況を使えるようにしていきましょう。
次もスタンダードの方ですね。私は天気がいい時は庭に出て芝生の上に裸足になって朝日を見ながら宇宙自分軸ワークなどをやっています、うん、8月に入ったある日、ワークをして次のワークをする前、ふと振り返ると西の空に虹ができ始めていました、うん、だんだん濃くなっていって大きな虹を見ることができました。とっても嬉しかったです、
うん、
タイミングがね、宇宙と合ってきたってことですね。天気とかね、空の様子っていうのは自分の心とか意識を投影しますからね。あ、素晴らしいです。どんどん続けてください、
はい、
はい。次の方はプロの計測の方ですね。いつもお世話になってます。お盆休みで久々に実家に帰って両親と会いました。脳梗塞で入院していた母、1ヶ月前に退院し、今はほぼ入院前の状態に戻っています。そして親子3人で一緒に誕生日会を行うことができました。よかったですね、うん、これはプロ3期の仲間との自主練で何度もリクエストして誘導瞑想をしてもらった願望です、
うん、
ささやかな幸せとともに意図を明確にすれば必ず叶うということを実感しています。母が入院した時にはどうなることかと思いましたが、仲間の応援を得て、家族で楽しい夏休みを過ごせました。本当にありがとうございました。
あ、よかったですね。この方はね、
そう、合宿のね、多分終わった、
プロ合宿ね、
プロ合宿終わった時のに、お母様がね、入院というかこういう状態に突然なってっていう話を聞いたと思うんですよね、
この時出雲合宿でしたよね。 そしてみんなエネルギーワークをね、合宿直後だったから、もう完全に身につけてたので、はい、そこでどんどんエネルギーをね、送ってあげて、一番の、ね、望む状態へと変わっていったというところですね、はい、プロになるとね、みんなのお互い自主練という形で何度も練習し始めるから、こういうこと技術を自ずとね、お互いに切磋琢磨して、ね、上がってきますんでね、よかったよかった、
ありがとうございます。いや、本当によかった。次は認定講師ですね、先生方ありがとうございます。報告です。オリンピック期間中に2つチャレンジをしました。1つ目はどんな1日を過ごすか、あたかもそんなとかのように朝バディさんに毎日 LINE をしています。その通りになった時もそうでなかったこともありましたが、自分でクリエイトしていく楽しさを味わうことができました。そして自分専用のマークを考えて実践報告ということもやりました、これはバディさんの提案で始まったチャレンジですが、続けていたおかげで習慣化ができそうです。感謝です。ありがとうございました。
やっぱりバディシステムですね、
素晴らしいですね、はい、そして習慣化、
うん、習慣化、はい、習慣化イコール脳の回路化なのでね、
そうですね、これがもう当たり前のようになってく
る、ね、それがもうとりあえずのゴールですね、
はい、素晴らしいです。実践続けてください、うん、そして次はスタンダードの方です。いつも素敵なお話ありがとうございます。ワークシートに記入したことがどんどん叶っています、うん、学んだ資格について3人の方からご依頼があって講義することができました、
う
ん、嬉しく少し驚きもあります。素敵なワークに出会えてありがたいです。
そうですね、ワークシートね、しもりめシートに書くっていうことすごく大事でね、うん、そこから想像主としてね、自覚生まれてくると、だんだんだんだんね、こういう現象起きてきますので、ね、はい、どんどん進んでください、
はい、次もスタンダードの方ですね、はい、昨日バディさんとの4回目のセッションが終わりました、うん、これからワークを続ける道しるべになるアドバイスをたくさんいただきました。ノートにメモをしておいたので、何かあるたびに見直していきたいと思います。バディシステムに感謝です。
同じですね、うん、やっぱ一人じゃ難しいですね。我々のような講師がいて、一人でこう与えられた課題をやるっていうので、
落ち込む時もありますしね、質問もありますしね、
そこ支えてくれるね、バディさんと二人三脚でやっていくっていうね、
はい、
素晴らしい、
どんどんこう進んでいきそうです、うん、そして次もスタンダードの方、敏感な体質でワークを始めた初日からエネルギーの動き、匂い、温度、色、敏感に感じていました。毎朝、毎晩2時間ほど雲なく様々なワークを楽しんでいました、7月の中旬から急激にワークをする気が起きなくなって、横になりたくなって、電池切れのような、激しい睡魔に襲われて、そして床の上で朝を迎えることも頻繁ですよね。ベッドまでたどり着けずですね、エネルギーの動きや匂いなども以前ほど感じなくなりました。最近少しずつワークを再開できるようになりましたが、自分でも何が起こったのか分かりません、これはよくある事例で心配はいらないでしょうか。どうでしょうか。
そうですね、まずすごいのは朝晩毎日2時間もやってたって、
ね、すごいですね、
うん、そこまでやらなくても大丈夫です、やっぱり楽しく続けられるってことが大事なので、まあ、ご自分のペースで、ね、いつも長時間やらなければと思うかもしれませんが、基本的にも5分から15分あればこのエネルギー十分変わりますので、むしろそのワークに集中するよりも、ワークでちゃんと自分の宇宙に対して、世界に対してリクエストして、その変化を実践で直感即行動ですね、実生活の方でいろいろ楽しめるような現象で、ね、ご自分自身を向かわせてあげてください、
はい、そして睡魔ということなんですけど、うん、眠りってね、人は本能的に必要であれば眠るということをして、その間に、体力の回復であるとか、うん、思考の整理とか感情の整理とか意識の整理とか、いろんなことができる大事な時間なのでね、それを体が必然的に求めていた、うん、ということなんじゃないかな。
特にこの7月は、ね、私自身もそうでしたけど、ね、うん、すごく体にね、疲れが出して精神的にも普段行かないところに深いところに入ったりしましたので、うん、この7月8月は特にね、ちょっと周波数総議会みたいな感じでしたので、うん、結構皆さんそういう方多かったと思いますので、
そうですね、だから必然ですね、
必然ですね、
はい、眠りというのは本当に大事です、うんうん、またワークを再開したということなのでね、そのペースで続けていただければいいのではないかなと思います、
はい、
次はプロの方ですね。プロ4期の方です、はい、先生方いつもお世話になってます、うん、山岡先生の提唱する宇宙自由人とはどのようなやり方ですか、は
い
は
い、いつでもどこでもご機嫌様ということは、地球に生まれても木星に行ってもプレアデスに行ってもどこの星に生まれても自他ともに楽しめる、どんな時代に行っても自他ともに楽しめる、そういう生き方を自由自在に選択して自他ともに楽しめる人のことです。
そうですね、古いカルマとかこういう集合意識みたいなところがあるからこうなんだとかっていう、そういう観念から外れているということでしょうか、うん、はい。そして次もプロの方です先日のプロのグループディスカッションありがとうございました。改めてワークの大切さを実感して消化とゴツハンズがルーティンになりつつあります。久しぶりに長期のワークを行った翌日、探していた条件に合うレンタルスペースが見つかって趣味の活動が再開できる、ということが起こりました。
よかったですね、
うん、でその場所は頻繁に通っていたので、その時まで全く気づいていなかったことに逆にびっくりですと、
うん、やっぱそうなんですね、まあ、当然元暮らしとは言うんですけれどもね、うん、イメージをすることによって本当にね、次のね、自分に切り替わってきますのでね、それがやっぱり気づけたっていうのはとても良かったなと思いますね、うん、
そしてはい、次はスタンダードの方ですね、はい、遠隔の送信動画、先生方の動画、バディさんとお話ししている時などに匂いを感じます、
うんうん、
共感覚者ですね、
うん、共感覚ですね
一緒かな、うん、アウェーカーの方々はアロマを使用しているのでその匂いを感じているのかなと思っていました。先日セミナー動画を見ていた時に参加者の皆さんがアロマを使用されていましたが、ほとんど匂いを感じませんでした。大変な数の人がアロマをつけた匂いがプンプンするのかなと思ったら意外な結果でした。私が感じている匂いはパワースポットある程度訓練を重ねた方のエネルギーの匂いなのかもしれません。そうですね、これはね、一人一人の物差しなので、自分でこう考察、こういうことがあった、じゃあそれは何だったんだろうという検証を重ねていくしかないんですよね。もう本当に人それぞれなんです。ぜひね、このまま何なんだろうかということのこう興味観察を持って、それを使えるようになっていきますから、そこまで進めてください。そして次の方、認定講師ですね、先生方いつもありがとうございます。最近はバディさんが良いことがあると私にも同じようなことが起こったり、そんなエネルギー循環ができることも認定講師やバディシステムの醍醐味であり、感謝の気持ちを感じる今日この頃ですという報告をいただきます。
嬉しいですね。この認定講師になって極めていくとね、うん、結局つながってるんですよね。自分とバディがいて、バディさんを自分に導くサポートするんではなくて、うん、自分のあり方そのものを構築することで実はバディさんの状況も良くなるっていうね、うん、まさに自分が見ている、まあ、宇宙というか世界とか、ね、人生の登場人物の人にバディさんがなるので、その人の中から何かを直すんじゃなくて、自分のあり方を整えることによって、そこに登場人物みんながハッピーになってくるっていうね、うん、これも究極ですよね、
うん、
結構よく気づきましたね、ここまで ね、
本当です
ね、やっぱりバディサポートするからこそ気づけるっていうのがありますね、
うん、
嬉しいですね、
これね、嬉しいですね、本当に一体になって共振共鳴とかシンクロしているということですからね、うん、嬉しいですね、こういうサポートぜひ続けてください、はい、そして次も認定講師なんですが、先生方いつもありがとうございます。考えていたら朝になり遅くなりますので考えてください、ありがとうございます。
もうね、
はい、
一生懸命ね、
はい、最近過去の出来事が気になっているので質問させてくださいということでいくつかいただきます、うん、若い頃にシンセサイザーの北郎さんのライブに来ました、うん、歌詞のない歌を聞いて胸が熱くなって涙が溢れて止まらないということがありました、うんうん、これは演奏者のエネルギーなのでしょうか、会場のエネルギーなのでしょうか、生の作品の何に共振共鳴しているのでしょうか。
そうですね、これはまあもちろんね、そういう音とかね、北郎さんのシンセサイザーとかすごく素晴らしいですけれども、やっぱり大事なのはご自分自身ですね、聞いた自分自身の心の中にその反応するものがあるからこそ涙が溢れてしまったり、すごく胸が熱くなってくるということですね。
そうです、これはね、クリスタルポンの演奏家の、まあ、中で話をしたりするんですけども、よくね、心に響いたっていう表現をするじゃないですか。これは何も、音に限らずですね、で人の話であろうが何であろうが心に響く、やっぱりそれって起きてくるんですよ。それが魂の周波数とか金銭に触れると言いますけれども、そういう状態になった時になぜかわからないけど涙が出る、悲しい嬉しい感情がよくわからない、だけどただ感激して涙が出る、それは魂が震えた動いたっていうことなんですね、はい、ぜひこういう体験をたくさんすることが、自分自身の魂の活性化とか目的、本来の生き方っていうのを発動していくんだと思いますのでね、そして、質問は続いてですね、シャカールの美術展で、作品を前にして動けなくなり号泣してしまいました。平面の作品に号泣してしまう、作品が入り口としてエネルギーが時空を超えてこれはやってきていると捉えていいのでしょうか、それとも目の前の作品のエネルギーなのでしょうか。
これは先ほどと同じですね、シンセサイザーのことも一緒ですけれども、はい、やっぱりご自分自身の魂や金銭に触れたということですので、うん、そういうね、それをねサポートしてくるのがいろいろなアーティストであり芸術作品だったりしますのでね、うん、ぜひね、そういう素晴らしい作品とかね、そういう魂が触れるような体験をご自分自身にたくさんさせてあげてください、
はい、そしてこのエネルギーが時空を超えてやってくる、まさにその通りなんですよ、うん、私が CD とか音楽を作るというところで、意図していることはそういうことですし、やっぱり同じように私の周りにいる画家であるとかね、写真家の方々、結構いろんなもう大きなところでされている方がいらっしゃるんですが、うん、その方が言ったのは写真というのは、ただその時空の入り口に過ぎないと、やっぱり同じようなことをおっしゃいますね、うん、でそれをまさに受け取られたということではないでしょうか、はい、そして、どういうふうにさらに表現したらいいですかという質問が続いています、大学時代のことを思い出されたということで、恩師の自宅に招かれた時に真っ白な、時期当時期です、焼き物の作品に衝撃を受け、そしてその見た目からは、その方の見た目からは想像できないようなもう優しい美しいフォルムの、そして光沢の作品でしたと。でその作品が1週間ぐらいずっと夢に出てきて、数年間弟子入りをしていましたと。でこういった体験のある時にね、こういった作品から衝撃を受けた時とか、このまあ一連のことだと思いますけれども、周波数とか波動とかエネルギー、どんな風に表現していけばよいのでしょうか、
うん、もうそのままその時感じたものというのがね、そのメッセージにつながってきますね、うん、この方ねすごく、まあ、男性の女性、あ、教授ですかね、うん、先ほどのおじさんぽいっていう感じですけど書いてありましたが、でもその見た目から想像できない女性的なフォルム、やっぱり一人の男性の中、女性の中にもそれぞれ陰と陽のエネルギーがあり、うん、男性の中の女性性、女性の中の男性性、それを両方ちゃんと認めて和合できるっていうあり方ですね、うん、それが言葉ではなくて作品として一つそこに示されていたということじゃないかなと思いますね。
そうですね、そしてその感想をお伝えする時にも逆もしっかりでですね、軸を超えますから、自分がただありがとうとか素晴らしいと言ったその一言に、うん、全ての意識、思いっていうのは実は現れるんですよね、うん、どういう意識でその一言を発するかってことですから、その時に感じた一言、そこに全てが乗ると思ってですね、安心して言語的に説明できなくても感じたままお伝えください。
はい、とりあえずね、願望実現とそして実践報告ですね、さすがに今回はね、たくさんの実践報告多かったですね、は
い、そして嬉しかったですね、うん、この報告、ね、
はい、スタンダードの方が確実にね、ご自分の中の願望実現回路を、ね、見つめさせられたっていうことを見ることができましたしね、またね、プロコース進まれたと認定講師デビューされた方がね、今度は他者をバディサポートすることによってより深い本当に豊かなね、あり方っていうのに気づかれている、これらの報告を受けてとっても嬉しく思いました。